アモス1章から2章、神は侮られるような方ではありません。2013年4月7日、現在の安倍政権は、20年余りのデフレ経済からの脱却を至上命題としています。この政権の誕生の方向が見えて以来、平均株価は過去4ヶ月間で5割も上昇しており、4ヶ月で2倍以上になった株も多くあるようです。人々は今までの24年間の停滞から脱却するかのような夢を持ち始めています。私たちの教会はそれに先立つように資金的な必要が満たされ、底値で土地を買い、今憧れの新街道を完成させようとしています。しかし、ここで私たちは信仰の原点に立ち返る必要があります。バブル的な浮ついた気持ちを持つ代わりに、主、ヤハウエに信頼して善を行え。地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる、詩編 37-3、4という御言葉を思い巡らすべきでしょう。それとともに、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。ガラテヤ6-7という警告を忘れてはなりません。私たちは一人一人、神と人に対する誠実さが問われているのです。1. アモスの預言の時代背景。アモス書の始まりは、言葉、アモスの、テコアの牧者の一人であった、という順番になっています。ホセアもヨエルも、言葉、主、ヤハウェ、の、という書き出しでしたが、この始まり方はエレミアの場合と同じです。ただ、不思議なのは、アモスの仕事は祭司や預言者ではなく、牧者、と記されています。7章14、15節では彼がベテルの祭司アマツヤに向かって、私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジク桑の木を栽培していた。ところが、主、ヤハウェ、は群れを追っていた私を取り、主、ヤハウェ、は私に仰せられた、言って、私の民イスラエルに預言せよ、と語ったと記されています。しかも、彼の出身地の、テコア、とは、エルサレムの 20km も南にある南王国ユダの町です。そして、彼が主の言葉を受けた時代は、ユダの王ウジヤの時代、イスラエルの王、ヨアシュの子ヤロブアムの時代、地震の2年前、と記されています。この地震の年代がいつであるかは定かではありませんが、ゼカリア14章5節にも、ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよう、とあるように、約240年の時を経ても人々の記憶に残った大地震であったようです。しかも、南王国でウジヤが治め、北王国イスラエルでヤロブアム2世が治めていた時代、紀元前793から753年は、アッシリア帝国の力が一時的に弱体化していた時で、2つの王国合わせてソロモンの支配地に匹敵するほどに繁栄を極めていた時代でした。そして、アモスが具体的に主の言葉を聞いた時代は、紀元前760年から755年の間ということで学者たちの見解が一致しています。そして、彼が見たものの中心は、自分が住んでいた南王国ユダに関するものである以前に、北王国イスラエルの滅亡のことでした。アモスの時代は、北王国の人々は自分たちの繁栄が永遠に続くように誤解していましたが、ヤロブアム2世の死からたった30年後に、国は廃墟とされます。私たちのこの街道での宣教の働きは1989年6月に始まりました。それはバブルの絶頂期でした。しかし、それからたった半年後の1989年12月に日経平均株価は 38,950 円に達しますが、それから1年も経たないうちに株価は約半値に暴落し、その後、97年の山一証券の廃業にまで至ります。まさにアモスの預言は、私たちがこの教会が始まった頃に聞いているべき言葉だったと言えましょう。この教会が始まった頃までは、どの教会も楽観的な期待に満ち溢れていました。そのような中で、私たちもこの街道を、なんと、月額36万円の家賃を払って借りました。 それは東京武蔵野教会の経済力をもって可能になったことですが、その後のキリスト教会全体の低迷の中で、この教会がこの高額な家賃を支払い続けることができたこと自体が、神の奇跡、憐れみと言えましょう。アモスの最初のメッセージは、主、ヤハウェ、はシオンから叫び、エルサレムから声を出される。羊飼いの牧場は乾き、カルメルの頂は枯れる、というものです。北王国はシオンの山に立つエルサレム神殿に代わる礼拝の場を作りましたが、主はあくまでも、シオン、をご自身の住まいとしておられます。また、カルメルの頂とは、イスラエルの地中海岸の北の端にある山で、そこは預言者エリアがバールの預言者たちと戦った際、天からの火が降ってきて全焼の生贄を焼き尽くした場所です。第一列王記 18-36-40。つまり、主は遥か南のエルサレムから声を発することで、北の果てにある偶像礼拝のメッカを焼き滅ぼされるというのです。なお、羊飼いの牧場とは、北王国の指導者たちの支配地を指すと思われますが、ここで、乾きと訳された言葉は、ホセア4章3節では、この地は藻に服し、と訳されます。そこでは、その地が神を知ることがないため、呪いと、欺きと、人殺しと、盗みと、貫通がはびこり、流血に流血が続いている、という状態に堕落していることを、藻に服する、と描かれています。の犯した三つの、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。一章三節から二章五節までイスラエルの七つの近隣諸国に対する裁きがほとんど同じ文体で描かれます。そこに共通するのは、主、ヤハウェ、はこう仰せられる、という語りかけとともに、ダマスコの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない、と同じ言葉が繰り返されながら、神が何に対して怒り、どのような裁きが下されるかが記されています。三つの背きの罪、四つの、と毎回記されながらそこには一つの罪しか取り上げられませんが、それこそ、それぞれの四番目の罪かもしれません。このような表現で、彼らの罪が増幅していく様子を描き、最後の最も神の怒りを買っていることが記されているのだと思われます。イスラエルは現在と同じように大昔も、周辺の異教徒の国々との絶え間のない戦いの中にありました。そこには復讐が復讐を呼ぶというような復讐の連鎖がありました。しかし、神はイスラエルに対し、そのような周辺諸国との合唱連行を考えるよりも、神の裁きを知り、神の前に誠実に歩むことを求めていました。神はそれぞれの国々に、それぞれの罪に応じた裁きを下されます。恐れるべきは敵の復讐ではなく、神の裁きなのです。第一の裁きは、ダマスコに対するものです。1-5。ダマスコはシリア、アラムの首都で、その罪が、彼らが鉄の打刻機でギルアデを踏みにじった、と描かれます。ギルアデはヨルダン川東のイスラエルの領地ですが、ダマスコの王ハザエルとその息子のベンハダテは自分たちの南に領土を拡張しようと残虐な軍事作戦をこの数十年前に展開していました。それに対する裁きとして、ダマスコの宮殿が廃墟とされ、周辺の町々も焼き尽くされ、アラムの民は自分たちの出身地である、キル、へと戻されるというのです。9-7。その地はイザヤ22章6節ではエラムと重ねて記されており、バビロンのさらに東にある後のペルシャ帝国の発祥地に近い地域だと思われます。第二の裁きは、ガザに対するものです。1-6-8。ガザはイスラエルの南、ユダの西にある地中海岸のペリシテの中心都市、現在もイスラエル軍と衝突を繰り返している町です。その罪は、彼らがすべてのものを捕囚の民として捉え移し、エドムに引き渡した、6節、と描かれますが、これが具体的に何を表すかはわかりません。多分どこかの町の住民を丸ごとエドムに奴隷として売り渡したことだと思われます。これに対して、主は、ガザばかりかペリシテ人の北の町々の王たちを立ち滅ぼし、ペリシテ人の残ったものを滅ぼす、8節、と言われます。第3の裁きは、ツロに対するものです。1-9-10。 ツロは現在のレバノン南部、ガリラヤ北西に位置する地中海岸の貿易都市、奴隷売買の中心地でもありました。かつてダビデ、ソロモンがエルサレム神殿を建設する際には、ツロの王ヒラムは大量のレバノン杉を提供し、兄弟関係を結んでいました。第一列王記5章。しかし、そんな彼らがイスラエルの民を奴隷としてエドムに売り渡したのだと思われ、そのことが、彼らが兄弟の契りを覚えていなかったからだ、と説明されます。そして、彼らへの裁きが、私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす、10節、と簡潔に描かれます。アモスの時代から約170年後の預言者エゼキエルは26から28章という大きなスペースを割いて、ツロの繁栄の中での高慢の様子とそれに対する神の裁きを詳細に預言しています。第4の裁きは、エドムに対するものです。1-11から12。エドムはヤコブ、イスラエルの兄エサウの子孫で、死海の南東を支配していました。そして、彼らの罪が、剣で自分の兄弟を追い、肉親の情けを損ない、怒り続けていつまでも激しい怒りを持っていた、と描かれます。ヤコブとエサウの兄弟喧嘩は子子孫孫にまで引き継がれていましたが、それに対する裁きが下されるというのです。主の裁きが、私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす、と描かれますが、テマンはエドムの中心都市の一つ、ボツラは首都でした。第5の裁きは、アモンに対すものです。1-13から15。アモン人はアブラハムの甥であった、ロトの子孫で死海の東北にある地方を支配していましたが、その北に位置するヨルダン川東側のイスラエルの領土ギルアデに侵攻を繰り返していました。彼らの罪は、自分たちの領土を広げるために、ギルアデの妊婦たちを切り裂いた、13節、と描かれます。そして、神の裁きが、その首都である、ラバの城壁に火を放とう。火はその宮殿を焼き尽くす、と描かれます。ラバは、現在のヨルダンの首都アンマンの古代都市だと思われます。彼らはアッシリアに仕えた後、バビロン帝国によって滅ぼされ、捕囚として別の地に連行されますが、ここではその滅亡のあっけなさが、これは戦いの火の時の声と、つむじ風の火の暴風のうちに起こる、14節、と描かれています。第6の裁きは、モアブに対するものです。2-1から3。モアブもロトの子孫で、死海の東側の地を支配していました。彼らの罪は、エドムの王の骨を焼いて灰にした、2-1、と描かれます。かつて北王国イスラエルの王ヨラムとユダの王ヨシャパテはエドムの王を誘って、死海の南のエドム経由でモアブに攻め入りましたが、第2列王記3章、その復讐としてモアブはエドムに攻め入って、エドムの王を殺害し、王の骨を焼いて灰にした、のだと思われます。それは人格を否定する最悪の恥ずかしめでした。モアブ人はいつも近隣の大国の手先になって神の民を攻撃してきたので、横島なものの代名詞とさえなりました。彼らに対する裁きが、私はモアブに火を送ろう。火はケリヨテの宮殿を焼き尽くす。モアブは、どよめきのうちに、角笛の音と、時の声のうちに死ぬ。私は裁き司をそのうちから立ち滅ぼし、そのすべての首長たちを、彼と共に切り殺す。と、際立って大きく描かれます。第7の裁きは南王国、ユダ、に対するものです。2-4、5。その罪は、彼らがエルサレム神殿を中心にいただいていながら、主、ヤハウェ、の教えを捨て、その掟を守らず、彼らの先祖たちが従ったまやかし者が彼らを惑わした、ことと描かれます。それは具体的には、近隣の偶像崇拝の風習を取り入れてしまったことです。そして、主の裁きが、私はユダに火を送ろう。火はエルサレムの宮殿を焼き尽くす、と、モアブの場合とは対照的に驚くほど簡潔に記されます。この書き方は、1章12節のエドムに対する裁きと同じですが、ここではユダ全体が廃墟とされることと、エルサレムの神殿以前に、王の宮殿が廃墟にされることが強調されています。 それは紀元前586年にエルサレムがバビロン帝国によって廃墟とされ、民が捕囚とされたことによって実現しました。なお、最後のユダに対する者以外は、すべてイスラエルの神を知らない異教徒に対する裁きです。そこでは何よりも、人を人とも思わない傲慢さや卑劣さが理由とされています。神は異教徒に対しては、不信仰を裁きの理由にするのではなく、隣人への不誠実さを裁きの理由としています。一方、ユダに対する裁きは、何よりも、主の教えを捨てたことが裁きの理由とされています。神はそれぞれに誠実さを求めておられるからです。使徒パウロは、あなた方は、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐をしてはいけません。神の怒りに任せなさい、ローマ 12-18、19、と進めましたが、それは、厳密には、神の怒りに場所を空けなさい、と記されています。自分で復讐することは、神の復讐の機会を奪うことになるというのです。イスラエルが取るべき態度は、周辺諸国の悪に自分で復讐する代わりに、神がそれぞれの国の悪にふさわしい裁きを下されることに信頼して、敵が飢えたなら、食べさせ、乾いたなら、飲ませ、ローマ 12-20、という愛の行為でした。あなたの敵を裁くのは神のなさることであり、あなたの責任は敵を愛することなのです。3. エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのは、この私だ。2章6節からは北王国イスラエルに対する裁きが、今までと同じ文章を用いながら、イスラエルの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない、と記されます。その上で、ここでは、4つの背きの罪、が具体的に記されます。その第一は、彼らが金と引き換えに正しいものを売り、一足の靴のために貧しいものを売った、ということです。これは自分たちと同じ民族が借金を返せないときに、とてつもない安い値段で同胞を奴隷に売ってしまうような不正義が横行していたことを非難したものです。その第二は、弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、貧しい者の道を曲げ、たことです。2-7。これは同胞同士の間で利害の対立が起こった時の裁判の席で、弱い人、貧しい人に不利になるような裁きを下していたことを非難したものです。また、その第三は、父と子が同じ女のところに通って、私の聖なる名を汚している、というものです。2-7。これは、イスラエルの民が異教的な神殿に通い、父と子がそこの同じ神殿娼婦と関係を持つという忌まわしい不道徳を犯していることを非難したものです。第4は、すべての祭壇のそばで、質に取った着物の上に横たわり、罰金で取り立てた葡萄酒を彼らの神の宮で飲んでいる、2-8、というものです。立法では、貧しい同胞に金を貸す際、質草に取った上着は夜には返すことが命じられていましたが、彼らは罰金のような利息を取って買った酒を、偶像の宮で飲んでいたというのです。彼らのすべての罪の根元は、誠の神の代わりに偶像を拝み、自分たちの隣人を虐げたことでした。立法の核心は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主、ヤハウェ、を愛しなさい、申命記 6-5、ということと、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい、レビ記 19-18、ということですが、イスラエルの民はこれに反する、3つの背きの罪、4つの背きの罪、を犯していたのです。9、10節それぞれの原文の最初では、この私だ、という言葉が繰り返され、神の一方的な憐れみによって、イスラエルの民がカナンの原住民のエモリ人を打ち破ったことが、エモリ人を彼らの前から滅ぼしたのは、この私だ。彼らの背丈は杉の木のように高く、樫の木のように強かった。しかし、私はその上の実と下の根とを滅ぼした。あなた方をエジプトの地から連れ上り、アラノの中で40年間あなた方を導き、エモリ人の地を所有させたのは、この私だ、と描かれます。イスラエルの民はかつて、エモリ人の大きさと強さに怯えていたのですが、40年間のアラノの生活で神の訓練を受け、最終的に約束の地を占領することができました。 しかし、それは彼らの功績ではなく、主の一方的な恵みの技だったのです。その後、神は、ご自身の恵みを忘れてしまう民のために、預言者を起こし、若者から、ナジル人を起こしましたが、彼らは禁酒を誓った、ナジル人に酒を飲ませ、手堕落させ、預言者には、自分たちの行為を非難するような預言をすることを禁じてしまいました。彼らは、神の言葉を聞く機会を自分で閉じてしまったというのです。2章13節の、見よ、束を満載した車が押さえつけるように、私はあなた方を押さえつける、という文章は分かりにくいものです。これは、神がイスラエルの民を動くことができないように押さえつけるという意味にも解釈できますが、新共同訳や最新のフランシスコ解訳では、私はお前たちの足元の地を裂く。麦束を満載した車が地を裂くように、と訳されています。それは、最初に、神が、地震を起こす、と言われたことに対応するものと解釈したものです。どちらにしても、その結果は、足の速い者も逃げ場を失い、強い者も力を振るうことができず、勇士も命を救うことができない。弓を取る者も立っていることができず、足の速い者も逃れることができず、馬に乗る者も命を救うことができない。勇士の中の強い者も、その日には裸で逃げる、と描かれ、自分の足や力を誇る勇士たちが、何もできずに敗北し、国が滅びるということになるというのです。神はイスラエルの民を用いて、カナンに住むエモリ人の罪を裁きました。しかし、イスラエルの民は神の恵みを忘れ、エモリ人と同じような忌まわしいことを行うようになりました。イスラエルを用いてエモリ人を滅ぼした神は、今度はアッシリアやバビロン帝国を用いてイスラエルを滅ぼそうとしておられます。神は、8回にわたって、の犯した3つの、4つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない、という言葉を繰り返しておられます。それは、私たちに向けた裁きの言葉でもあります。もし私たちがイエスの十字架の陰に身を避けることができなければ、この裁きは私たちの上に下ることになるのです。イスラエルとその周辺諸国は、アッシリアをはじめとする大帝国が弱体化している時期に繁栄を謳歌していました。それは日本のバブルの時期にそれぞれの失敗が多めに見られたのと同じです。しかし、バブルが弾けた途端、悪者探しが始まり、過去の罪があらわにされました。英語のコンセクエンスという言葉に見られるように、私たちの現在の行動は、将来に必然的な結果を生むという面を忘れてはなりません。それを前提に、使徒パウロは、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。ガラテヤ 6-7 と述べました。そして、それは私たちの働きの動機が、自分の肉的な損得感情か、この地に神の平和を広げようとするという御霊の思いかにも関わることで、そのことが、自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。同 6-8 と言われます。ただ、バブルが弾けた時のように、どんなに誠実に働いても、良い結果が見られない時がありますが、神はあなたの行動を見ておられ、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります、と保証しておられます。その結論として、ですから、私たちは、機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。同 6-10。と言われます。なお、信仰の家族が大切なのは、神の平和は、目に見える神の家族の互いの愛の交わりということを通して世に明かしされるからです。